子みすずさん。金子みすずさんは長門市仙崎というところの生まれでございます。あの童謡詩人だから、今日のお宿のところにもちょっとこうみすずコーナーみたいなのが作られてると思いますので、まあ、ちょっとね記念にするようでしたら見ていただきたいと思います。1903年に長門氏は仙崎の地で金子文英堂の長女として生まれています。お兄さん弟さんがいて真ん中ですね、長女として生まれています。本名は金子テルと言います。金子テル、お母さんが早く、お父さんが早くに亡くなります。みすずが4歳の時、弟の正助さんその時2歳でした。まだまだ小さかったというのもありますが、お母さんの兄弟が下関の上山文英堂というところに嫁いでおりましたが、この上山文英堂には子供さんがいませんでした。そこでここは長男 お兄ちゃんとそれからあのみすずがいるので、2歳の正助さんは下関の上山文英堂に養子に出されることになります。この仙崎の地には金子文英堂にはおばあ様とお母さんと兄とみすず4人で過ごしておりました。今度はそれからしばらく経つと、今度下関の地で上山文英堂の奥様が亡くなる、この奥様が亡くなられる際に言われた言葉があります。いくら養子といえども、私は正助のことが可愛くてしょうがない、だからもしも私が息を引き取ったであれば新しいお母さんが入ってくるでしょうね、でも新しいお母さんが入ってきたからといって正助を大事に育ててくれるか可愛がってくれるかがわからない、それだったらば正助の本当のお母さん、私の姉に、お姉さんにね、またここに御妻として入ってほしいものですって言って亡くなられるんです。でその言葉からみすずのお母さんは下関の上山文英堂に御妻として入っていかれます。仙崎の地にはおばあ様とお兄さんとみすずが、で、下関の地上山文英堂にお母さんと正助が過ごすことになります。そしてみすずはそこから下関の地、お母さんがいるから幾度となく足を運んでいくことに、下関と仙崎をこう何度もこう行ったり来たりしますね。そしたらこのお兄さんが結婚することになります。お兄さんの結婚相手がこのね、みすずの幼なじみ、みすずの幼なじみだった。そしたら自分がこの仙崎の地にいたらお姉さんになるその友達がすごくやりにくいだろうなってみすずが考えます。じゃあ私はお母さんのいる下関に行くねって言って長門氏を後にされるんです。で長門氏を後にしたみすずは下関の地で上山文英堂の商品館というところで働き始めます。それ20歳の時でしたね、20歳の時。そしてそこでいろんな本と出会います。そして詩を書くということを覚えていきます。詩を書き始めると楽しくなってそれをこう投稿していきます。そしたら自分の投稿した詩が本に載っていきます。その時に用いたペンネームが金子みすずという名前でございます。弟の正助さんともとても仲が良くって、正助さんは自分に悩み事があったりするとお姉さんって言って話しかけて相談したりと、みすずはみすずで今から投稿するけどこの詩はどうだろうかなと思ったら正助さんに聞いてみたりとか、まあ、いろいろとねそこでお話しすごく二人は仲が良かったんだけれども、一つだけ大切なことがあります。だんだん正助さんがみすずさんに恋心を抱いてくるんです。そして2歳の時に養子に出されてたので本当のお姉さんだということを知らなかったんです。ずっと義理のお姉さんだと思って、だから恋心をこう抱いています。そしたらみすずからしたらこのままではダメだと思う。そこでみすずさんは上山文英堂で働いていた宮本圭樹という人と結婚します。この方すごく働き者、とても優しかった。二人の間には房江という娘も設けます。 しばらく経ったらね、宮本圭介が家に帰らなくなってくるんです。旦那様と美鈴がもう夫妻さんと一緒にこう過ごしていく、そして詩を書くこと、それだけがすごく楽しみ。その中で宮本圭介がふっと帰ってきて、美鈴さんに病気を移してまたいなくなるんです。病気になった美鈴さんは夫妻さんと一緒にお風呂にも入れないぐらいになってきます。火を消して宮本圭介が帰ってきた時に言いました。お願いですから真面目に働いてください、家に帰ってきてくださいとお願いをします。すると旦那様が言われた言葉は、なぜ私が家に帰らないかというと、手紙のやり取り、詩を書いてね、そのいろんな人たちと手紙のやり取りをしている、楽しそうにしているお前が気に入らない、それだったらば、まあ、もう詩を書くことをやめれる。美鈴さん、詩を書くことをやめさせられたらもう自分の楽しみはない、病気になってしまってるしね、自分の楽しみはない。そうであれば申し訳ないけれども離縁をしていただけないだろうかという話をされます。で結局離縁することになるんですけど、美鈴さんは娘さんの夫妻さんを自分が引き取って育てていきたい、いくら自分が病気だといってもお母さんが嫁いだ先の上山文英堂があるので、自分が亡くなったとしても大丈夫だろうと思って、夫妻さんを自分が絶対引き取りたいそう思ってましたが、1930年のことでございます。なんといつの手紙が届き、その手紙には神剣父宮本圭介と書かれていたそうです。その手紙を見た美鈴さんはすごくショックを受けます。翌日美鈴さんがなかなか起きてきませんでした。家族が心配になって美鈴さんのところへ行きました。美鈴さんは26歳という人生を自らの手で立っていたというふうに言われています。美鈴さん、詩を書き出したのが20歳の時、亡くなられたのが26歳の時それからしばらく経ち、弟の正輔さんは劇団若草というのがありました。あの若草を作っていかれた方が正輔さん。その正輔さんがある時、矢崎節夫さんという方に自分のお姉さんの話をされます。私の姉は詩を書いてたんだよって話、その話を聞いた時、矢崎節夫さんのすごく美鈴さんに興味を持ちます。山口県にやってこられます。下関と仙崎の詩をずっと探し求めると、美鈴さんの書いた詩が400から500個出てきたそうでございます。それから全国的に紹介されるようになり、美鈴さんの世界というのがね、すごくこうね、皆様にこうこう、ね、分かるようになってきたというふうに言われています。特に東日本の震災の後に小玉でしょうかっていうのが流れてきました。ずっと同じ詩が、 CM が同じのしか流れない中で美鈴さんの詩が流れていたんですね。遊ぼうって言うと遊ぼうっていう、バカって言うとバカっていう、もう遊ばないって言うと遊ばないっていう、そうした後で寂しくなってごめんねって言うとごめんねっていう、小玉でしょうか、いいえ誰でもっていう、この詩がずっと流れてました。そして美鈴さんの詩は東大の入試問題にもなったそうです。積もった雪というのと大量、この2つが美鈴さんの詩がね、東大の入試問題になっています。朝焼け小焼けだ大量だ、大葉いわしの大量だ、浜は祭りのようだけど海の中では何万のイワシの弔いするだろう、普通は大量だ大量だって喜んでるところだけをこう表現していきますが、美鈴さんの世界はまだまだ奥深く、大量だって喜んでるけど海の中はどうしてるだろうね、家族を失った魚たちが今頃泣いてるんだろうねっていうところまで及んで、で最近では教科書にも載ってるそうですよ。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない、私が体を揺すっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ、鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないい、 ていうこのね、私と小鳥と鈴とっていうのをはじめといたしまして、最近では教科書にも載っているというふうに言われているのが金子みすずの世界でございます。今日のホテル、それから明日仙崎の辺とか回っていると金子みすずとかいうのを目にすると思いますので、